ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。仕事に関する、まあ一応の、第一弾のですね、整理というのは、これで終わろうかなと思っておりますが、ここにはですね、日本人の人生を失わせた商法ということで、私はまあいろいろ政治的課題があるうちですね、この商法の改正っていうのは非常に重要だと思ってるんですね。それは、主婦の、お母さんの労働契約というものを認めないとかですね。まあ、それもすごく大きいんですけど、もっと大きいのが、今まで日本人はですね、日本のため、村のために働いてたんですよ。それからまあ自分っていうのは、前回申し上げましたように、恩を返すという点に重点を置いて働いてたんですね。つまり、仕事というのは儲けることとか、自分を実現するっていうことではない。僕はそう思いますね。皆さんね、それは違うっていうことあるんですよ。なんで違うんですかって言ったら、ヨーロッパは違うって言うんですけど、ヨーロッパはヨーロッパですよ。日本は日本でですね、どっちが優れてるかって言ったら、私は日本の方が優れてると思ってるんですね。まあ、ヨーロッパが優れてるという方もおられるけど、何が優れてるのか言ってくれないとですね、武力は強いですよ。強かったですね。今でも原爆なんか持ってますからね。まあ、そういう点では強いんですけど。ここにですね、日本人の人生を狂わせた商法っていうのがあるんですが、全く日本文化に関係のない、仕事というのを日本に作ったという点で非常に大きな罪がありますよね。日本というのはここに縄文時代の絵をちょっと掲げましたが、まあ当然ですよね。みんなで力を合わせて、女性とか男性とかそんな区別なんかもありません。それぞれの適性に合わせて、まあ村のために働くと。それで村で一緒に、生活をする、食べたり、着物を着たり、住居を作ったりして、やると。まあこれはもう縄文時代からずっと日本の伝統だったわけですね。他人がどんなに裕福だからつって他人のものを取ろうとはしない。自分は自分でいいんだということで、やっていったわけですね。これをしますとどういうことになるかっていうと、その村に一人の酋長と、まあ、酋長とか村長ですね。村長と、まあ200人の村民がいるとしますとね。村長は若干いい生活をしているかもしれませんが、ほとんどの人が同じ生活をしているわけですね。それはどうしてかって言ったら共同体ですからね。共同体だから、まあちょっと能力のある人とか、ちょっと苦労の多い人には若干裕福な生活はいいけども、基本的にはまあ全員同じである。ここで非常に重要なのは、全員同じであるということはですね、もちろん村人は200人いたら200人、300人いたら300人なりの能力の差っていうのはあるんですよ。しかし人間は能力によって人生の幸福を変えちゃいけないんですよね。まあ、程度問題ありますから、若干能力のある人が若干いい生活をしてもいいかもしれませんけど、それは若干ですね。例えばまあ今、日本人の給料は460万ですけども、460万でもいいし、まあ、500万ぐらいを取る人がいてもいいと。まあ、そんな感じですよね。どんなに譲っても倍ですね。800万ぐらいの生活をしている人と、400万ぐらいの生活をしている人は、まあ、なんとかそれだったら、まあ、同じ人間としていいだろうかなと。まあ、そんな感じですよね。ところが、ヨーロッパ文化っていうのは文明っていうんですかね。これは文明に属すると思いますが、文明は非常に野蛮で、愚劣なんですね。まあ、ここに、ちょっと実は縄文時代の絵を使いましたもんですから、できれば、古代ギリシャぐらいがいいかなと思って、古代ギリシャだったら大体 60% から 90% ぐらいが奴隷だったんで、まあ、そのイラストを探したんですけども、まあ、戦争に駆り出されてる奴隷みたいなのがあったんですが、農民のね、絵っていうのはほとんどないんですよ。貧民窟で寝そべってる女性みたいなのありましたけどね。まあ、いずれにしても奴隷ですから、いい待遇はできないんですよ。で、これはまあ、そのだいぶ経ったロシアの農奴の絵なんですけどね。つまり、奴隷というのは、日本の国民、村民というものと、奴隷っていうものが、どういうふうに違うかっていうのは、まあ一応この図を二つ見てもらえばわかるかなと思うんですよね。自分で、自分の村のために働き、それが、自分たちの生活に帰ってくるという、国民と、それから領主の奴隷として働き、命令されたことをやり、 それで自分たちが働いたものの約3分の1ぐらいをもらって、あとを領主に捧げるという奴隷とですね、全く違うということなんですね。で、この2つのどちらかを選んだ国民はですね、まあ、日本のその国の中で働けば、自分の働きが自分たちの生活になる。だから、ほとんど自分の人生っていうのは仕事も含めて、自分のものなんですね。ところが一旦西洋文明に組み込まれたら、今の会社がそうなんですが、株主がなんか持ってると。それで自分が働いたら自分の時間というのは、ここが問題なんですよ。ここが皆さんがよくわかんないところなんですが、自分の時間は買い取られてるんですよ。会社の株主に買い取られていて、その買い取られてる時間の間、自分の力を発揮するんじゃなくて、言われたことをやるってことなんです。まあ、これは船を引いているロシアの農奴の、農奴っていうのは農民であって奴隷であるっていう農奴、まあ、ロシアは農奴、農奴と言っていたわけですけどね。だからこの船を引き上げているこの人たちは、船を引き上げることと、それから自分たちの生活とは一応関係ないんですよ。ね。今の日本のサラリーマンと一緒ですね。じゃあね、なんでそんな日本にいい文明があったのに、西洋の悪い文明を取り入れて、会社は株主のもんだとか、まあ最近特にね、まあ、小泉政権の時の改革がそれの一番大きな問題だったんですけども、せっかく日本という素晴らしい文明があったのをですね、奴隷の文明に変えた。これがですね、まあ、1990年以来2020年までの、まあ、日本の産業の停滞となり、非常に不満が増え、自殺が増え、技術が一生懸命やる人がそれはいなくなりますよ。技術の開発とかね、それからいろんな日本の優れたアイディアっていうのは、自分の仕事が自分のものになるっていうか、日本のものになる。日本として頑張ろうっていう気持ちがあったからですよね。個人がって言いますとね、このロシアのこの農奴とかそういうのはですね、一人の領主が巨万の富を得て、後の人はみんな貧乏だっていう社会を作るわけですよ。なんでそんな社会を作るために日本の商法を成立させたのかと思って、その商法の専門家にもう2、3年前のことで聞いたらですね、いや、日本には商法がなかったから、ヨーロッパの商法を真似したんだって言うんですよ。あなたね、それで専門家ですかと。国の制度を作るのの一番大切なのは、その国の文明を知ってることですよね。まあ、日本の文明は一言で言えば、日本国民が全員が幸福になるように法律を決める。これが日本の法律の決め方。それからヨーロッパの法律は、力のある一部の人が巨万の富を得て、あとの大多数、まあ 90% ぐらいの人は、まあ、やっとやっと生きればいいよと。そういう法律なんですね。そうするとどういうことになるかっていうと、ここにタイトルがあるんですけども、日本人の人生を失わせた商法。つまり、人生の、まあ、3分の1ぐらいは、まあ、日本で言えば恩返しの仕事をし、そして満足して仕事の達成感を得て、それで、それを皆さんで分配していただくということですから、全く完璧ですよね。自分で米を育てて、そのご飯を食べて生きるってなもんですからね。これは当然だ。ところが、それをヨーロッパ流の商法にしてどういうことになったかというと、人生の3分の1を費やす現役時代の日本人はですね、それまで自分のために人生を使ってたのに、今度株主の儲けのために使うようになったんですよ。人生の時間はそんなに奪うことができるんですかね。いかに我々が選挙で選んだ国会議員だとしてもですよ。その国会議員は人を殺しちゃいけませんよ。人を殺しちゃいけないってことは、国会議員でもですね、万能の権限を持ってるわけじゃないんですね。まあ、選挙民から委託された権限ですから、あくまでも選挙民が幸福になるための権力を持ってるだけで、選挙民が人生を失うような権力を持ってるわけじゃないんです。ということは、現在の日本の商法はですね、もともと国会議員、国会が決めることができないようなものを決めたってことなんですよ。ですから、意味がないんです。すぐだから廃棄して、日本人のみんなが幸福になる商法に切り替えなきゃいけません。まあ、東京証券取引所、本当に外資に奉仕するような、株主に奉仕する。東京証券取引所は株主だから、株主のためって違いますよ。 東京証券取引所の最終的な目標は日本国民が幸福になることですから、決して間違えないでくださいね。自分たちが権力があるから自分たちだけが儲ければいいなんていうですね、そういうことはこの日本には存在いたしません。